武田鉄矢今朝の三枚おろし。おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香奈です。
ちょっと硬いよね。
はい、タイトルは
なんでこんなの俺三枚におろしちゃったんだろうな。
なんかその時の自分の気持ち心境によって選ぶ本がね、
はい、一つはね、昨年慰安婦問題が、まあ、日本政府と韓国の政府との間でとりあえずね、あるこうラインが見えてきたじゃないですか、はい、でもその後の報道を聞くと、その慰安婦だった人たちが激しくこの日韓の歩み寄りを罵ってらっしゃいまして、おばあちゃんたちの日本に対する罵倒を聞いてると、もうなんか耳を塞ぎたくなって、やっぱり許してもらえないんじゃないかと、結局何をやっても、そういう、こう、絶望感にとらわれて、
はい、
で、それで九州に今ちょっとレギュラーテレビでやってるんで、
はい、
月に1回か2回帰る、
はい、
その博多の街をブラブラ歩くみたいなコーナーを担当してるんですよ、
はい、
もう見渡す限り韓国の方と中国の方の観光客の方、それ信じられないよ。
そんなですか。
うん。前もちょっとお話したかもしれないけど、2月だったかな、2月の上旬の方だったから、その相手の女の子と太宰府天満宮行ったのよ。テレビも話題が欲しいから受験には持ってこいだっつんでね、はい、
女性のアナウンサーの方ですね。
そうそうそうそう、2人で。
はい、
まあそん時に太宰府天満宮の参道、日本人いないんです。私と彼女だけ、正面からは中国、明らかに中国の言葉、後ろからは韓国の言葉で、あんなに東京で日中間うまくいってないかで頭がね、こうずっと、ところがね、地方都市福岡、まあ、いわゆるアジアの玄関口の福岡に行きますと、その観光親善が進んでるんですよ。
はい、
んで、まあ、太宰府天満宮の参道と言いますのは、私、高校がちょっと近いもんだから、
はい、
結構後輩がいるんですよ。梅貝餅って餅焼きながら、武田さん、生徒会長っていうね、生徒会長を2年生の時やったもんで、
はい、
名物男だったんですけど、で、どげんね、景気はって聞くと、まあ、よっかよっか、太宰府は儲かってしょうかなかもんっていう。もう、だって、切れ間ないんですよ。もう中韓の観光客にこう混じって、また2月後半の方から始まる受験にね、センター試験終わってどっとやってくるわけで、
はい、
でね、その時にその太宰府の人と話したんだけど、後輩と、我々が高校生の頃、かなさん、太宰府っていうのは町でね、人口7000ですよ。で、今ね、名前は変わって、別の市っていう名前を持ってるんですけども、
はい、
7000の町が今や太宰府を中心として7万の市になってるんですよ。
10倍？
うん、この2、30年で。みんな普通田舎だったら寂れていく一方っていうじゃないですか、それも中間のいわゆるお客様の支えみたいなのがね、
はい、
でよく韓国の方、あるいは中国の方もおっしゃる、まあ、政治的な話ですよ、歴史認識が違うと。で、その歴史認識とは一体何だろうと思った頃にこの本を読んじゃったんじゃないかな、新朝鮮省でありますが、保守谷雄一さん、この方が日本の正義はなぜ通用しないんだというその問題点を、で、かなり固めの本であります。で、この本気に入りましたのは、一番最初のつかみの章に、J-POP のキング、J-POP キングの桑田佳祐さんの詩が出てくるんですね。
はい、
この方が2014年12月31日、紅白の舞台にて、激しいデモの映像を前にし、ピースとハイライトという歌を熱唱するんですね。
はい、
で、インターネットで安倍晋三首相を揶揄したという批判が後で上がりまして、
はい、
憶測が飛びまして、これに対して、桑田さんとこのアミューズという彼の所属会社は、その意図は全くないんだ私どもには、と反論したわけであります、
はい、
まあ安倍さんを批判したということはないんじゃないかなと思いますが、 桑田佳祐さんの歌詞の中にそういう歴史認識のフレーズが出てきてるんですね。しかも桑田さんはやっぱりだんだん政治に目覚めてらしたんでしょうかね。コンサートでも衆議院解散はむちゃくちゃだと安倍政権を批判。しかしそのコンサートになんと安倍さんと昭恵夫人がいらしてたというようなこともありました。
はい、
その後も点々と桑田さんの政治的発言といいますか、まあいわゆる体制を批判する、日本の現体制を批判する発言が一部物議を醸したんであります。教科書は現代史をやる前に時間切れ、そこが一番知りたいのになんでそうなっちゃうのという、これピース&ハイライトですね。
はい、
まあ現行の教育に対する桑田さんの批判の一文がありまして、現代史の不勉強が歴史認識のズレを生んでるんではないか、うん、ということで、では桑田さんがそこまでおっしゃるんなら、
はい、
というような気分になりまして企画したのが日本の正義はなぜ通用しないでございますね。
はい、
ぜひ関係者の方、桑田さんやってるよとお伝えくださることを心より祈っております。いつか会いましたらサインをしていただきたいと思っております。この次また明日のまな板の上で。